はい、こんにちは、かごはしです。今回の音声対談は実は私は参加しておりません。参加をしてくれたのは今カメラ転売クラブに所属していて、なおかつこの対談をね、録音するときにスケジュールがあった方、まあ、時間調整をして、くれた方ですね。忙しい方ばかりのはずなので、そんな方々がですね、集まって対談の音声に参加をしてくれました。はい、実はね、先週末、まあ、僕もいろいろありまして、今後のことを考えてきたんですよね。今後のことというのは、まあ、過去5年間続けてきたカメラ転売クラブ、まあ、前身はカメラ転売ゼミだったんですけども、そういった転売スクール、まあ、今後続けるかどうか悩んだんです。で、当然、僕がね、はい、やめます、はい、今日やめますっていうわけにもいきませんよね。参加されてる方もいますし、継続で参加をしてくれてる仲間もいると、まあ、そこでね、相談をしたわけなんです。うん、で、まあ、そこでね、本当に嬉しい言葉もいただいたし、本当に泣けてくるようなお話もいただけました。本当に、嬉しかったです。もう本当に泣けてきました。で、ただね、まあ、そこで、続けるということをね、みんなから言っていただいて、じゃあその続けること、どうせ続けるんであったらもっと良くしたいわけで、そんな話をもらおうと思った時ですね、単純に市川さんから他ってどうなのっていう質問が入ったんですよね。で、じゃあそれをね、対談で、他と比べてでもいいです、僕のやってる内容が悪ければ悪いでいいです、まあ、本音の部分が聞きたいということで、僕抜きで話をしたらどうだということを言いました。まあ、確かにね、もうそう、今参加してるメンバーなんで、やっぱり気は使うでしょうしね、お世辞も言うと思うんですけども、やっぱりね、僕がいるのといないのとではやっぱり本音、言うことって変わると思うんですよ、うん、だから僕は席を外して、じゃあどうぞというところで、お話をしてもらったということなんです。まあ、だからね、だからねっていうか、まあ、そうは言ってもね、気を使ってくれる仲間であることは間違いありませんし、悪いことをね、なるべくっていうところはあるに違いありません。だけど本当の部分でね、他と比べてとか、なんていうのかな、やってることがいいのか悪いのかとか、まあ、僕も含めてですよ、僕の人間性も含めて、ちょっと皆さんに話をしてもらいました。僕から依頼したのは本当に、とにかく本当に本当なのかというところの部分、それが大前提で、話をしていただいている内容はコンテンツ内容、まあ、簡単なこと言うとノウハウが本当にいいのか悪いのか、あるのかないのか、全然使えないんじゃないかとか、全然ダメじゃないかっていう、そういうところで、2つ目が今カメラ転売クラブで行っていること、これが本当にいいのか悪いのか、そして最後に、僕自身のことを語ってもらうということにさせてもらいました。まあ、今回ね、音声もですね、長くなっておりますので、2回に分けて皆さんに聞いていただきたいなと思います、ね。僕はね、最初にいろいろ話しててもしょうがないんで、ではね、早速みんなの対談を聞いていただきたいなと思います。
こんにちは、市川です。今日は今までにちょっと正直一番聞きたかったことなんですけど、カメラ転売クラブや籠橋さんってどうなのかなっていうのをちょっと3名の方にお集まりいただいてお話を聞きたいなと思います。3名の方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうしましょう。まず簡単に自己紹介の方をしてもらおうかなと思います。じゃあ清水さんからお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、大阪在住の清水です。はい、年齢は46です。
はい。
します。
いいですか、他は。大丈夫ですか。アピールないですか。
アピール。
いや、なきゃいいっすよ。なきゃいいっすよ。
はい。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、じゃ次、土井さん、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
兵庫県に住んでます。はい、土井です。年齢は47歳です。
はい。
カメラマンをしながらカメラ転売をしています。
カメラマンお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ最後にひろこさんお願いします。
はい、はい、ひろこと言います。今29歳で今年30になりますよ。なんか大台に乗る感じがしてちょっと怖いんですけど、ドキドキしてます。
女性はあれですよね。気にされるのかもしれないですね。
ああ、やだやだ。ちょっと、なんですけど、はい、東京都在住の、はい、私もともとアマゾンの無在庫輸入っていうジャンルで、約2年半、はい、まあ、それを本業にして、活動してたんですけど、はい、去年のちょうど5、6月ぐらいまで、それで暮らしてたんですけども、はい、ちょっと、まあ、アマゾンっていうプラットフォームが、無在庫をやってると、ちょっと厳しい、だいぶ厳しい環境になってきたっていうのがあるので、もう大きくチェンジして、はい、今、カメラ転売をやって、だいたい、そうですね、8ヶ月ぐらいにな
ります。おー、8ヶ月。はい。
なります。はい。
はい、よろしくお願いします。はい。そうです。清水さん、どれぐらいですか？カメラ転売クラブで。
去年の、7月、6月ですね。なので、7、8、9、10、11、12。あ、もう8ヶ月、9ヶ月ぐらいですかね。
土井さんは？
僕は7ヶ月。
7ヶ月
ですね。
じゃあ土井さんの方が、まあ、1ヶ月遅くとかって、そういう感じってことですね。
そうですね。はい。
なるほど、なるほど、なるほど。いや、そんな3人の方に、まずもう僕一番聞きたいのは、僕他の転売スクールに、参加してた経験が全くなくてですね。
珍しいですよね。
珍しいんですかね。
なんか結構聞いてると、うん、いろんなところに入ってっていう方がかなり聞くので、
は
い、あ、逆に市川さんから話聞きたいみたいな感じですけどね。
そうなんですかね。はい。
ちょっと、はい、珍しいので本当に。
僕なんでまあまあ約2年ぐらい一つのスクールでやっていて、もう実際、うん、なんていうんですかね、話を聞いた時にいろいろすごいんだよって言われても、比較するものがないので、ちょっと、はい、お三人の方は、まあ、いろんなところで経験があるというお話だったので、はい、お伺いしたいなと思うんですけど、まず、ノウハウってどう思いますか？
はい、なんか私も、本当に、何個なんだろうな、何個とまでは、そんな、ですけど、そんな多くはないはずなんですけど、
風で収まるぐらいとか。
そうですね。教材っていう意味では、結構いろいろ買ってます、はい。コンテンツは買ってますけど、そんなコミュニティは片手で数えるぐらいですかね。入っていった中で、
はい、
やっぱり、量は多分一番多いんじゃないですかね。なんか見た感じ。
量っていうのは、
はい、はい、うん。テキストもそうですし、音声、はい、動画で、はい、ね、あるのが。もう、全部で、もう一番、私は多いと思いますね、やっぱり、かごはしさん。
一般的にっていうか、まあ、平均的にって言ったら変なんですけど、で、はい、大体、この、まあ、クラブのコンテンツの、どのくらいですか、はい、?7 割ぐらいはあるんですかね。
基本的に半分ぐらいだと思います。多くて、あれの本当、7割、8割ぐらいが上昇数あるぐらいだと思うので、なんかザーって確認したときに、おーってすごい圧倒された印象が残ってます。私の中で。めっちゃ多いです。
半分？
半分ぐらいが普通だと思いますね。感覚としては。
そしたらあれでしょうね。多分、見たときに本当にびっくりされるというか、
そうですね。びっくりしたのと、私、ちょっとそのやっぱり、まあ、転売の経験があったので、
はい。
まあ、経験としては、何もやってない方よりは少しはあるので、ポイントだけ、こう、うまく買いつまみながら、あとは、小林さんにちょっと個別でこんな感じでやるといいよ、みたいな感じで教えてもらったりはしていたんですけど。
うん、お二人はどうですか？
あ、そうですね。清水です。
はい。
私は、まあ、この中で、3人の中で、まあ、はい、カメラ転売、他の塾も入ってたことがあったんですけど。
あ、もうカメラ転売スクールに入ってたことがある。
そうですね。はい。昔やってて、で、まあ、ちょっと、一遍辞めてからまた復帰したときに、もう一回カメラ転売やろうって言ったときに、この籠橋さんの塾に入ったんですけど、
はい。
さっきまあ、ひろこさんもおっしゃってたように、やっぱり、 コンテンツ、その時はマニュアル、コンテンツ自体はもうマニュアル PDF ですね。それ一冊だけでしたね。はい、で、まあまあ、まあセミナーとかはまあ週1回ぐらいやったんです。
ああ、うん。
ただまあちょっといかんせん、僕仕事忙しかったんで。
う
ん、
そうですよね。
やってなかったんで。
はい。
マニュアル、まあ、あれだけだったんで、まあ逆にだから、今のクラブのコンテンツで言うと、まあ、
はい、
うん、時間とか気にせずにね、結構量あるんで、莫大な量が、はい、いつでも勉強できるし、すごいなって思って、
うんうんうん、はい、
まあちょっと、お前見てないだろうって、
もしかしたら、そう聞かれたら、聞かれたら、大きな声で言わって言ってるかもしれないですね。
いや、昨日、おととい、違うグルコンで、過去で言われました。
はい、いや、もう言われてるんですね。なるほど。
一番マニュアル見てねえぞって。
さすが。鋭いツッコミが入るんですね。
はい、まあ、それぐらい、はい、膨大な量があるということです、はい、
ああ。まあ、量もそうだと思うんですけど、やっぱ質っていうんですかね。中身も大事じゃないですか。
そうですね。
中身の部分って、他のそのカメラ転売のスクールと比べて、どうだったんですか？
そうですね。まあ、より実践的な感じですね。
実践的。はい。
その時のマニュアルはもう、なんとかの、なんですね、基本的なものだけやったんで、
はい。
まあ、実際のその、応用編とか戦略というか、
う
ん、
ああ、
ね、使えるのはもちろん今のクラブのですし、はい。
なるほど、なるほど、なるほど。
すごい、常に最新のね、情報が入ってくるんでね。
そう
じゃないですけど、クラブのね、チャットとかにも更新される、アップデートされるってい
う。なんか僕は正直な話、その部分って、
はい。
もうチャットもそうですし、多分教材とかコンテンツもその場その場で、なんて言うんですか、消してるものとか追加してるものもあったりするので、はいはい、なんかそれが当たり前って言ったら変ですけど、
はい。
のような感覚ってすごくあったんですけど。
あ、それで言うと、もう本当マニュアルなんて他のところ一回作ったらもうそれで割と結構ありますよ。もう情報が古くて使えない。その基本的な、なんだろう、例えばですけど、アカウントの登録とか、
はいはい、
そういう部分って結構こう、規約の変更で変わったりすることが多いので、
変わりますね、
随時そうです、追加修正とかしないといけないんですけど、もう全然更新されなくて、いや、これどうしたらいいのみたいなのとか、結構あったりするので、そういう意味で本当に常にそのマニュアル部分も修正してくださってるのとか、すごいなーっていうふうに見てました。なんかその、チャットワークで新しい情報をメッセージベースでいただけるっていうのだと、本当それこそ最近話題のあのコロナに関連する。
はい、はい、ありましたね、ありましたね。
今日のグルコンでもまた改めて教えていただいたんですけど、そこの部分だったりとか、
はい、
まあ、もう本当にトレンドというか常に新しい情報をっていうところは感じて違いますね。
じゃあ、あれですね。僕の当たり前は世間の当たり前じゃないってことですね。
あ、そうですよ。本当、贅沢ですよ。当たり前。
あ、贅沢なんですかね。ああ、そうなんだ。土井さんとかどうですか？
そうですね。こうね、籠橋さんが実際にこう、カメラ転売されてる、その内容がもうギュッとこう、詰まってるような感じなんで、で、まあよくね、おっしゃってるのが、その、具体的にこう、数字は2つで示せ、みたいなね。なんかこう、何日までにいくつ売るとか、そういう具体的な感じで教えてもらえるんで、すごくやり、わかりやすいですね。
そのサポートがなかったりとか、そういうわけではないんですよね。
他のところでも、まあ、メールでサポートとか、っていうのはあるんですけど、
はい。
籠橋さんってこう、いつでも OK みたいな感じがあるじゃないですか。
あ、そうですね。それはありますね。
うん。あんまりそういうところないと思うんですけどね。
あれですか、結構頻繁に音声送ってもらって、
うん、
オンタイムで聞けないこと僕正直あったりするんですけど、うん、
はい。
そんなこともない感じですか、
うん、いやーもうこんなになんか情報いっぱいもらえるところ多分ないですよ。
あ、
うん、来ない来ない。 音声は来ない。
そうなんですね。
うん、あれですよね。他のところのコンサルが、
はい、
このコンテンツというか。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。
わかりやすく言うと、ね。
はい。ああ、ええ、
うん、まあ、それぐらいの濃さがあるというか。
ああ。
特別コンサルに近いぐらいの勢いですよね。うん、スクールだけど。
うん、それが、その、参加していれば誰でも見えるようなところにあるってことですね。そういうことですよね、クラブだと。
そうですね、はい。
はあ。じゃあ、それは感謝しなきゃいけないですね。
そうですね、ありがとう。
ありがとう。後で。って、すごいラッキーだと思います。
はあ、じゃあ、後で感謝しとこう。お前は感謝の心がないって僕いつも怒られるので、うん。感謝の言葉を言いたいと思います。すいません。次なんですけど、実際にそのクラブでやってることってどうなのかなっていうのが思って、なんて言うんですかね。まあ、いろんなことをやっていただいたりするんですけど。
やっぱり週一のグルコンと、あと、自分からこうやりたいって言ったら、個別に連絡もすぐ取れるじゃないですか。
はい。そうですね。
タグワークじゃなくて、うん、ズームかスカイプでもう、実際にお話しするっていうところもあると思うんですけど、うんうん、この個別でじゃあやりましょうっていうのって、本当、コンサルティングですよね。なんか個別のコンサルティングでも、
うん、
個別でお話しできる人もかなり少なくて、うん、そういう場合も、例えばじゃあ月1回だけ、ズームで1時間やりましょう。それ以外の24時間のチャットワークサポートはありますけど、とか、いうところの方が、
はい、
まあ、はい、半分ぐらいそんなだと思うので、さっきの話じゃないです。個別コンサルティングに近い感じの形もありつつ、
はい、
グルコンだと、もうちょっとこう、大まかな、個別の話っていうよりかは、大まかな話の方が多くなってきますけど、
はい、
やっぱり、他に参加されてる方のお話も聞けるので、そのレベル感はいろいろありますけど、はい、その中で、その人に沿ったアドバイスをもらえるので、初心者の方にされてるアドバイスだったら、こう、まあ、自分がやってきたことの復習にもなりますし、
はい、
うん、私だと最近外注化頑張らないとなっていうところになってるところなので、
はい、
そのアドバイスが結局じゃあ外注さんにアドバイスするとしたらどうなるんだろうとか、
うん、
そういうところまでやっぱり勉強できるので、うん、様々なレベル感の人がいると、うん、こういった意味でもなんかこう自分一人だけだとこれだけみたいな感じで視野が狭くなっちゃうと思うんですけど、うん、そういうのもなく、こう、広く見渡せて、うん、いろんなところから、あ、こういう見方あるんだなとかっていうのがわかるんで、
うんうん、
やっぱりそういう、もう個別でもやってもらえるし、全体でもやってもらえるしっていうのがすごくいいと思ってます。
じゃあもう、あれですね、他のところはって言ったら変ですけど、クラブというかそういうスクールというか、チャットがあるから、まあ、いいでしょって言ったら変ですけど、
あ、それに近いですね。もうチャットワークでとりあえず24時間サポートしますよっていう色が強いです。
は
い、
まあそれだけでもね、すごいといえばすごいと思うんですけど、
はい、
そこにさらにプラスして、個別でも。ということですね。
まあ、コンサルティングみたいな感じでし
ょうか。お二人はどうでしょうか。
私、
はい、
なんかこう、ヘタレなんで、こう、チャットワークとかで、こう、へこんだりした時とかね、こうすぐ、今からスカイプできるか、みたいな感じで、こう、ね、呼びかけてもらったりとか、う
ん、はい。
ほぼね、もう、個別コンサルみたいな感じで、ね、スクールなんですけど、
はい。
いや、ここまでやってもらっていいのかなっていうぐらい、
はい。
してもらえて、助かってます。
清水さんどうですか？
そうですね。もう、今、土井さん、ひろこさん言った通りなんですけど、
はい。
個別コンサルに近いぐらいの、例えば、そのコンサルでも、まあ、わからんことあったら、言うてきてっていう運営が結構大半なんですよね。
うん、はい。
なんで、うん、言うてみれば、こう、コンサル受けてても、自分やらんかったら、もう、向こうから、連絡もないし、っていう感じで、もうそのまま途絶えちゃうっていうパターンも結構ね、
うんうんうん、
多いような気もするんですけど、かごはしさんからも連絡ありますし、すごいこう、 言うてきてね、気にしてくれるし、逆にやっぱやらな悪いなって気にもなるし、
うん、
そういう一方的じゃないっていうんですかね。
一方的じゃない。
なんか、うん、すごくいいと思います。
ああ、なるほど。なんか僕は、ま、お三人とも個別のお話をされてたんですけど、その、ま、グループチャットっていうんですかね。の、はい、なんか、盛り上げ方というか、
うん、
盛り上がってる感じって、なんかあんまりないんですよね。なんか、なんていうんですか、淡々とやってる人が日報を出して、質問があってもあまり誰も答えず、みたいなことを聞いたりもするんですけど、実際、そういうなんかグループの部分ってどうなんですか？
なんかこう、それで言うと、こう、トップの人が、とりあえずこう一方的にって言うとちょっと印象悪いですね。こう情報をシェアしますよみたいな感じで、こんなことがありますよみたいな感じで投げかける感じのは見たことあるんですけど、
はい、
その中で誰かがアウトプットして返事するか、こう仲間内同士で何か話するとかはあんまり見たことないですかね。とりあえず僕がシェアしてくれるけど、とか、ありがとうございますって返事があるとか、
はいはい、
そんなようなのを見たことあるんですけど、やっぱりクラブ内同士でとかはあんまり見たことないかもしれないです。
じゃあ。清水さん、他のそのスクール、カメラ転売のスクールの時はどうでした？
そうですね。まあ、こういう、クラブのチャットとかっていう面で言うと、ほとんど使ってなかったというか、ほんと連絡、業務連絡、
はい、
報告、
はい、
なんか、うん、そんなんだけでしたね。一方的っていうかな。
ああ、やっぱ一方的なんですね。いや、なんか僕は特に、始めさせの頃に、なんか誰々がやってるから頑張ろうみたいな、誰だから例えば一品で利益いくら上げたっていう話を聞くと、あ、じゃあ俺も負けてらんないとか、
うんうん、
例えば一週間で何個売りましたっていうのを聞くと、
ああ、うんうんうん、そういう意味だとライバル視して、ありました、
はい、
ありました、
はい。
いい意味で切磋琢磨できるような感じで、はい、情報をシェアしたりしながら、
はい、
いくら利益出たとか、
はい、
そういう感じしながら、じゃあ先にどっちかが、利益出た方がどっちかにおごろうみたいな。いうことなんかもあったんで、
うん、
そうですね。確かにそういうことはあったりしましたね。
うん、なんか僕が最初にやれたきっかけ、続けられたきっかけってそういう部分が大きかったので、他のところってあんまりなんか、そういうのないのかなーって思って聞いたんですけど、うん、土井さんとかどうですか？
そうですね。こういうスクールとか、コンテンツとかって最初にね、まあセミナーとかあって、その先生に実際にこうね、うん、会ったりして、はい、
うん、
大体他のところはもう、それ以降はもうメールとかチャットとかだけみたいな感じだと思うんですね。
はい、
で、まあ生徒同士のつながりもそんなにないし、
うん、
で、そういうのと比べると、いや、 やっぱりこのスクールは全然違いますね。
ああ。なんか、すいません。いい話ばっかりなので。
はい。
なんか、ここ不満だよみたいなとこないんすか？
不満だよ。
大丈夫、大丈夫。そんな、多分もう半ばになってるんで聞いてないと思うんで大丈夫だと思うんで。言っちゃってください。
最近は、
はい、ということで、僕への不満とかね、ここから一番面白くなるところかなと思うんですが、ここで、長くなりましたので一旦切らさせていただきます。次回の対談はですね、この不満に対してのお話であったりとか、それから籠橋はどういう人間だと、人間性いいのか悪いのかとか、もう最悪なのかと、そういうお話に続いていきますので、ぜひパート2第2弾と名前つけるのかな、楽しみにしていただきたいなと思います。ということで、今回第1弾はですね、以上で終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。